今日はヨハネの福音書13章1節から20節です。このところには主の謙遜のことが記されてあります。1節のところを見ると、この杉越の祭りの前、イエス様はこの十字架にかかって死んでくださる。それがまさに杉越の子羊の生贄となって、私たちの罪をあがなうということを全うしてくださったわけです。一節の終わりには、彼らを最後まで愛された、文語訳では極みまで愛せりとあるわけですけれども、もう最後の最後まで、そしてそれは永遠に私たちを愛してくださるということであるわけです。二節を見ますと、悪魔はこのシモンの子イスカリオテのユダの心に裏切ろうという思いを入れたとあります。ルカの福音書を見ると、サタンが入ったというふうに表現されているわけです。心の中にサタンが入り、そして支配をする、それは非常に恐ろしいことです。イエス・キリストに忠実なしもべであったユダも心に隙が生じて、そしてついにはサタンが入り込む、そしてとんでもない結末になってしまうということになったわけです。ですから私たちはよくよく悪魔サタンに注意しなければなりません。そしてまた何よりも、私たち自身の心を神様は洗い清めてくださるということを、この宣告の記事を通して知ることができます。五節を見ると、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手拭いで拭き始められたとあるわけですけれども、これはその当時ではこの奴隷の仕事であったと言われています。また年下の者がいるならば、年長者に対してこのようなことをするということが普通であったわけです。しかしイエス様は弟子たちに、自らがこの腰に手拭いを巻いて、そして彼らの足を洗い、そして拭き清められるということをしたわけです。ペテロは8節を見ると、決して私の足を洗わないでください。その時にイエス様は、私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますと、そのように言われたわけです。私があなたを洗わなければ、私たちの手足ではなくて私たちの心を誰が洗い清めてくれるんだろうか、それはイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。私たちは自分の手足、また体を洗うことはできます。しかし自分のこの汚れたその心を一体誰が洗い清めてくれるんだろうか、私があなたを洗わなければあなたは私と関係ない、イエス様はそう言われました。私たちのためにあの十字架の上で流してくださった血潮は、実は私たちの心を洗い清めるためのものであったということであるわけです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、ヨハネの第一の手紙の1章7節にははっきりとヨハネがそのことを記しているわけです。私たちは十字架の血潮によって自分自身が清められる。そしてまたこの足を洗うということは、日々の生活の中にあって私たちは失敗をしたり、また間違いを犯すということがあるわけです。一度清められたものは清い、しかし日々の生活の中で私たちが過ちを犯すというのは、私たちの弱さ、その可能性ということを否定することはできません。ですから私たちは日々の生活の中に自らを清くしていくという必要があるわけです。そしてまたこのイエス・キリストが足を洗われた、そのことに対して14節を見ると、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。イエス様はそのことを言われたわけです。私たちの生活の中にあって、時には仲違いするようなことがあるかもしれません。言い争いになってしまう、そういう弱さを私たちはお互いに持っています。しかしその時に互いの足を洗い合う、互いに許し合う、そして 相手の汚れを清くする、私たちはそのことが必要ではないでしょうか。イエス様は率先してしもべの姿をとって、そのことをなされた。そしてそのことはやがての時にわかるということであるわけです。19節を見ると、ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます、起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。私はある、旧約聖書では、私はあってあるものである、それは神様ご自身のことであるわけなんですけれども、そのことをやがて弟子たちははっきりと分かる時が来るわけです。そしてこのイエスこそ私たちの救い主、そして来たるべき王である。彼らはそのことを信じることができた。また私たちもこのことを信じることができることは幸いなことであるわけです。そして私たちは罪に打ち勝っていくことができる。私たちは私たちを清めてくださる救い主イエスキリストがおられる、そのことを信じて感謝するものとさせていただきたいと思います。